なので数値やね、数値やデータでの評価っていうのはなくなっちゃうと、ああ私は価値がないというふうに感じてしまいます。改善点としては、自分の弱さっていうのを受け入れ、他者との協力のね価値っていうのを理解する必要があるよっていうところで、こんにちは、エニアグラム講師の中井美由紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢をね叶えていきましょうっていうところをテーマにお話ししております。では今日はね、9タイプ別の自己価値アップ法っていうのをねお伝えしたいなと思います。ではね、タイプ1から、まあタイプ1、完璧主義っていうのは、そもそもね、自分自身を高すぎる基準でね判断してしまいます。でそれでまあ自分には価値がないっていうね、感じる傾向があります。なので、改善点としてはね、完璧を求めすぎない。まあ、自分の努力を認めね、小さな進歩を評価するっていうのがとても大事になっていきます。まあ、理想が高い、タイプ3に近いところですかね。完璧なのでね、やっぱり理想としては高くなるじゃないですか。なのでそれを目指して努力はするんですけど、まあ、そのね、成果ってやっぱり小さい時があると思います。なかなかこうグインって登る成長曲線として、基本的にはねこうポッて上がるんですよ。だからこのねちょっとずつの時にいかにね我慢し続けるかというか、その小さなねちょっとずつの評価っていうのをしていかないと、人はやっぱり挫折しちゃうんですよね。なので必ずこの小さな評価っていうのを評価しながら、もともと努力家ですので必ずね目標達成する力は誰よりもありますので、そこをね、自己価値として持ってほしいなと思います。では2つ目、タイプ2。まあタイプ2はやっぱりね、献身家っていうだけあって、人のために尽くすことで自分の価値があるっていう風に感じてしまいます。なのでやっぱり役に立てなかったことに自分の価値がなくなったっていう風に感じやすいですね。でもそれではやっぱりね、人からの影響によってすぐ自分の価値はないって思ってしまいます。なので改善点としては、自分自身のニーズ、自分はね本当は何がしたいんだろう、これタイプ2の人がね結構答えられないことがあるんですけど、自分は本当にね、どういうことしたいのかっていう風に目を向けて、自分のね、自己肯定感っていうのを内側から育てるっていうのがとても大事になっていきます。なので自分に、意識を向けるっていうところですね。でタイプ3のね、場合は、成功やね、業績っていうのでね自分の価値っていうのを感じてしまいます。なので数値やね、数値やデータでの評価っていうのはなくなっちゃうと、ああ私は価値がないっていうふうに感じてしまいます。なので失敗っていうのをすごくねやっぱり価値がないものだって感じやすいですね。で改善点としては、やっぱり成果以外の自分の特質っていうにも目を向ける。やっぱり自分の評価っていうのがその数値やデータだけじゃないんですよね。なのでバランスの取れた自己評価っていうのを自分自身でしていく必要があります。なので人間性だったり、数値やデータで評価できないものっていっぱいありますよね。なので、そういうね、成果以外で自分には価値があるんだよっていうところを見つけていく、それで評価するっていうことがとても大事になっていきます。では、タイプ4の場合ですね、やっぱりねオリジナリティ自分らしさっていうのがないとね価値がないって感じます。だから私は特別でありたいっていう欲求があるんですけど、やっぱり特別じゃないっていう扱いをされると、まあ、価値がないみたいな感じてしまいます。なので、普通である、改善点としては、まあ、普通であるね、普通であるよっていうところも受け入れて、自分の個性をね、健全に表現する方法を見つけていこうっていうところで、まあ、普通であるところも、ね、いいんですよね。なんか普通の日常にも幸せはありますし、まあ、特別感っていうのをつい求めてしまいがちですけど、まあ、特別なねちっちゃな幸せっていうのを見つけるといいんじゃないかなと思います。でそれを踏まえて自分の個性を何かで表現する方法、それもやっぱりトライアンドエラーでやってみないと分かんないと思いますので、絵を描くのが好きなのかなとかね、本を描くのが好きなのかなとかね、そういうのに挑戦して、まあ、表現、自分にはどの表現方法が好きなのかっていうのを見つけていくといいんじゃないかなと思います。ではタイプ5、 まあ、タイプ5もやっぱり知識や能力が不足していると価値がないって感じてしまいます。まあ、不安なところを、ね、知識で埋める性質がありますんでね、やっぱりそういうものが不足していると価値がないと思ってしまいがちなので、改善点としては、まあ、知識以外の面でも自分の価値を認め、やっぱりね、やってみる、実践的な経験っていうことの大事さっていうのを理解するといいです。なので、知識以外でもね、自分の価値っているだけでね、価値があるって言われますよね。なのでそういうものを認めて、アウトプット、タイプ5においてはやっぱりアウトプットが成長の方向なので、そこも大事にしていくっていうのがとても必要かなと思います。でタイプ6、忠実なね、堅実家さんですね。堅実家さんのタイプ6はやっぱりね、不安やね、疑いからね、自分自身を低く見積もってしまいます。なので、改善点としては、まあ、自分の強みは何なのかね、過度な心配よりも現実的な対処法っていうのに焦点を当てるといいよっていうところで、まあ、やっぱりもともと優しくて気遣いができるところはやっぱりね、素晴らしいところだなと思います。だから過度なね、心配するよりも、まず何をしなくちゃいけないのかっていうね、現実的な方に目を向けていくことで、まあ、自己価値もアップしていくかなっていうところですね。で、タイプ7、楽天家さんっていうところで、やっぱりね、新しい経験や刺激がないと価値がないって感じてしまいます。まあ、楽しくないって感じちゃうって感じでしょうかね。同じことを淡々とするっていうのがやっぱりダメですね、苦手ですね。だからまあ刺激がすごい欲しい。刺激がないとやっぱ価値がないって感じやすいです。で、新しいことをついついやりたくなるんですけど、まあ、新しいことに挑戦してない自分にはまあ価値がないって感じてしまうかなっていうところで、改善点としてはまあ現状ね、今に時間を置くっていうところで、今の自分にね、満足するっていうことを学んで、内面的な成長をにも目を向けましょうっていうところでね、ついつい外側に目が行きやすい、特に外側の刺激、楽しいことに対して目が行きやすいんですけど、自分のね、内面的な心の成長は何かなっていうところで、特にまあ継続っていうところでは、タイプ7の最終課題になってきますので、ここのね、何かを続けてきた成長っていうにも目を向けたらいいんじゃないかなと思います。ではね、タイプ8さん、まあ、タイプ8はやっぱり自分に力がね、ない影響力がないって思うと価値がないって感じてしまいます。統率者さんですね。統率者さんは自分にね、力や影響力がないってね、思うと価値がないって感じる傾向があります。やっぱり弱さ見せられないんですね。改善点としては、自分の弱さっていうのを受け入れ、他者との協力のね、価値っていうのを理解する必要があるよっていうところで、そのね、自分のちょっと弱いところも見せながら、誰かと協力する中で、自己価値っていうのをね、見出していけたらいいのかなっていうところですね。で、9つ目、調停者さんっていうところで、まあ、争いを避けてしまいます。だから自己主張を避けて、自分の存在価値、を、まあ、感じられなくなっちゃう。まあ、自分でそんな主張をしてないんでね、存在価値を薄めてるのはやっぱり自分だったりしますよね。なので改善点としては、やっぱり意見をちゃんとね、意見や欲求を伝えてみようっていうところで、まずは認識するね、自分は本当はこうしたいんだよっていう気持ちに気づいて、それを表現するっていうことの大事さ。やっぱり主張してもいいんですよ。タイプ9の人がね、このケーキが食べたいって言ってもいいんですよ。だからね、いつもこう、2番目っていうか、みんなが選んでから残り物食べるっていう毎日じゃなくてもいいっていうところで、自分でこれ食べたいって言ってみる日もあったらいいんじゃないかなと思います。で、それによってね、自分が受け入れてもらえた時に、自分の価値を感じられるんじゃないかなと思います。というところで、各タイプの欲求によってね、やっぱり自分の価値がないって感じる理由も様々です。なので、そういう特性を理解しながら、自分のね、価値観、自己肯定感ね、自己価値っていうのを高めていってほしいなと思います。ではご視聴ください。ありがとうございました。